では今日の聖書箇所をお読みします。今日はルカの福音書21章29節から38節、新約聖書161ページ、ルカの福音書21章29節から38節です。ルカの福音書21章29節。それからイエスは人々に例え話をされた。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかし、あなた方は、やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。さて、イエスは、昼は宮で教え、夜はいつも外に出て、オリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。本日はあの時に勝る出会いを信じてと題しまして、岩本牧師にメッセージを頂戴いたします。お願いします。
イエス様がこのエルサレムで語っておられるメッセージ、それは終わりの日についてのことであります。この時代は人間の世というのはいつまでも同じように続くわけではないということをイエス様はお話になっています。私は千葉大学でも英語を教えているんですけれども、ある時学生が発表の時にですね、今から1億5000万年後人類はどうなっているかという話をですねこうしていました。そういうものを読んだで、僕はその学生に聞きました。君は1億5000万年後に人類は今と同じように存在すると思いますか、こう聞いたんですよ。それは当然存在するでしょうっていうふうに言いましたけど、皆さんはどういうふうに思われるでしょうか。イエス様もおっしゃってるんですね。この時代は必ず過ぎ去る。いつまでもこの人間が罪を重ねる時代というものは続くわけではない。いつか必ず終わりが来るということをイエス様はおっしゃっている。しかしその終わりという言葉なんですけれども、この間もお話ししましたが、この終わりという言葉はギリシャ語ではテロスというふうに言います。でテロスという言葉は目的という意味なんですね。目的という意味でもある、到着地点という意味なんです。テロスというのは基本的には到着地点だから、人類が今あるような状態が終わる時っていうのは新しい世界に移る時なんだと、目的地点である新しい世界に移る時なんだということをおっしゃって、 ですから、まあ、新しいものに作り変えられる時には古いものは全て過ぎ去っていかなければいけない、滅ぼされていかなければいけないということがありますから、それは非常に困難な時がやってくるということでも、その前にですね、困難な時がやってくるということでもあります。しかしそれは私たちにとって絶望の時なのか希望の時なのか、どうなのでしょうか。また私たちは一人一人そのような時がやってくる前かその後か分かりませんけれども、自分の肉の命がなくなるという時を必ず経験することになります。その時というのは私たちにとって悲惨な絶望の時なのか、それとも希望の時、喜びの時なのか、皆さん一人一人はそのことをどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。聖書は言うんですね、あなた主に出会う準備をせよ、備えをせよということを聖書は言っています。その時が新しいと、新しく全てが作り変えられる時であるわけなんですけれども、神様に出会える時、それはどういう時なのか。私はですね、こう思います。私はこう思うというよりは聖書はこう言っている。イエス様に出会える時はイエス様のものとされた者たち、イエス様の子供とされた者たちにとってはそれは喜びの時なんです。私は大学の4年生の時に本当に人生の苦しみの中にいました。しかしイエス様に出会って本当に人生がすっかり変えられる、自分自身が全く変えられるという経験をしました。その時のことを思い出すんですね。もう一度イエス様に出会うことができる時がやってくる。あの時私に出会って私に命をもうあふれるように注いで私の全存在をすっかり変えてくださった方にもう一度出会える。そのもう一度出会えるという時はあの時に勝る出会いをイエス様は私に与えてくださるんだ、そのように私は信じています。だから私はいつかこの肉体がボロボロになって死んでいかなきゃいけない時、それは苦しいと思います。しかしあの時に私に出会ってくださったイエス様があの時以上の出会いを私に与えてくださるのならば、それは決して悲しむべき時ではない、本当に喜びの時になる、と私は信じているのです。皆さんお一人にとってもそうであってほしいし、そうであるに違いないと思うのです。お一人お一人それぞれ違った経験ではあったはずですけれども、イエス様に出会った喜びの時があったはずです。あの時の喜び以上の、あの時の命以上の命が私たち一人一人に注がれる、そのことを期待したいと思うのです。そしてまだイエス様に出会ったことがないという方も中にいらっしゃるかもしれない。そういう方はぜひそれを求めてください。求めていただきたいのです。神様言われました、私の顔を探し求めよと。なぜ探し求めよと言われたか、それはあなたを探し求めている方がいるからです。私はあなたを探し求めている、あなたも私を探し求めようとおっしゃっているのです。ここに祈りの秘訣があります。祈りというのは後で出てきます、後ろの方に書いてありましたけれども、油断せずに祈っていなさいというふうに言われますね。でこの油断せずにというのは目を覚ましてという意味なんです。目を覚まして祈っていなさいということで、これね、徹夜祈祷会ばっかりずっとやってればいいかって言ったらね、そういうわけではないわけですね。目を覚まして祈っていなさいって言われたからといって、それを立法的に捉えてもう徹夜祈祷会もずっとやってるところもなくはないです。しかしその子そういうことをおっしゃってるんじゃないんです。目を覚まして祈っていなさいと言われるときに、この祈りというのは何かということが大切なんですね。イエス様は何ておっしゃっているか、あなた方の心が 放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に臨むからです。その日は全地の表に、しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せず目を覚まして祈っていなさいと言われていますが、この放蕩とか深酒とか世の煩いっていうのはどういうような悪い影響があるかというとですね、私たちの人の心をこの世に釘付けにするんです。イエス様の約束を忘れさせる。放蕩って訳されている言葉はですね、これはもうバカ騒ぎのパーティーのことなんですね。バカ騒ぎのパーティーをやって、その翌日の二日酔い状態、まあ、そういうのを放蕩というふうにこう訳されているわけですけれども、また深酒もそうですね。でそういう状態になっている時っていうのはどういうことか、どういう状態になっているかというと、本当に大切なものがどうでもよくなるんですね。今楽しければいいってことになっちゃうわけなんです。今こんだけ酒を飲んでバカ騒ぎしてることが楽しい、明日のことはもうどうでもいいというように、本当に大切なものが分からなくなる。そして、ね、酒の席のことだからって言っていろいろ悪いことやってもいいことにしちゃう、まあ、それがそういうようなことになっちゃうわけです。またそのことによって人生の目的を失わせる、自分の尊さというものを失わせる、そのような影響があるわけです。実は私ね、来週ね、今週の土曜日なんですけど、高校の時の同窓会にね、しつこく呼ばれてるんですね。もう何度もうちに電話かかってくる。今度の土曜日の同窓会は特別な会だからお前もぜひ来いって言って、もう何度も何度も電話かかってきてるんです。私行きたくないんです。本当は行きたいけど行きたくない。でなんで行きたくないかって言ったら、で今度私たちの三十回生っていうんですけども、長崎東高の三十回生が当番幹事なんですね。でそれをやった後にもうバカ作業をやろうとしてるんです。それは分かってるので、もう行きたくない、だけど友達に会いたいという気持ちはあるんだけども行きたくないという気持ちがあってですね、まあそういうことで最終的には僕は行かないことにしようとは思っていますけれども、まあ、そういうこともあります。まあ、言ってもいいんですけど、ね、自分が、はい、もうお酒を全然飲まずに挨拶をして帰ってくればいい、まあ、それもそうかもしれませんけれども、まあ、そういうふうにして放蕩や深酒や世の煩いのために落ち込まないように、沈み込まないようにと言われているイエス様の言葉はやっぱりこう耳に傾く、それに耳を傾けたいと私は思っています。そして世の煩いというのは何かというと心配ですね。皆さん心配ありますよね。もう私たち夫婦もものすごく心配なことがあります。それはうちの子供たちのことです。もう本当にそのことを考え始めたら 夜も寝られない、深刻に考え始めたら夜も眠れないぐらい心配です。だけどそういうことに心が釘付けにされるとですね、人生の本質というものが分からなくなっていく、本当に大切なものは何かということが分からなくなっていくのです。私はオーストラリアで、勉強しまして、そして博士論文を、書いていました。帰国する2ヶ月間ぐらいはもう本当に朝5時に起きて、そしてそのまま大学の研究室に15分ぐらいで大学の研究室に行けましたから、そのまま朝起きて研究室に行って、そして論文を書いて、そして朝8時ぐらいに家に戻ってきて、子どもたちと一緒に朝ごはんを食べて、また大学に出て、そして夜の5時ぐらいに帰ってきて、子どもたちをお風呂に入れてご飯を食べて、また大学に行って夜の1時 過ぎまで大学にいて、そして戻ってきて寝るっていう生活を最後の1ヶ月2ヶ月ぐらいしました。もう 寝る時間3時間とか4時間ぐらいしかなかったです。で、私はその博士論文を書き上げて必ず帰らなければいけないっていうことが決められていたんです。もう書き上げられずに帰ってくるってことは私にはもうそういうオプションはなかった。だからものすごく忙しかったですね。だから朝お祈りをするときもですね、もう本当にこういう感じですね。書斎にね、書斎で朝お祈りをしてたんですけども、もうこんな感じ座って、天皇お父様、今日も一日よろしくお願いします、はい、じゃあ行こうかみたいなそういう感じだったわけです。で、その時にですね、イエス様が僕にこう語り、僕を呼びかけてくださっているような感じがしました。エノクエノクと言って、そしてハッとしてですね、そしてもう一遍座り直して、そして主は何でしょうかというふうにこうお伺いしました。そしたら、お前をオーストラリアに導いたのは誰だ、聞かれたんですね。で、主よ、それはあなたです。お前をパパニューギニアに導いたのは、その道を開いたのは一体誰だったのかと聞かれた。主よ、それはあなたです。ニューギニアでの多くの人が癒される、そういう伝道旅行を導いたのは一体誰だ。主よ、それも全てあなたです。あなたが全て備え、危険から守り、導き、そしてあなたの技をなさったのですと答えました。お前が今書いている博士論文について、それはお前が全て自分の力でやったのか、やっているのか。そうではありません。この分野に私を導き入れてくれた先生がいて、そして私を助けてくれている多くの人たちがいて、また指導してくれている先生がいるからこそできたのであり、またあなたが新しい着眼点を与えてくださったから、今はこうやって書くことができているのですというふうに、まあ、座りながら答えた。そうするとですね、それならばなぜ霊で始まったことを肉の力で仕上げようとするのかと、ガラテヤ人の手紙の言葉をイエス様は私にくださった。ガラテヤ人の手紙の中にはですね、霊で始まったあなた方が今肉の力によって完成されようというのかという言葉があります。その言葉をイエス様は私に与えてくださって、霊で始まったことをお前は肉の力で解決し完成しようとするのかと、まあ、お導きくださったわけですね。で、私はその時からですね、寝る時間は変わらないんです。変わらないんだけども、その日から心よくまでイエス様のそばにいて、そして本当に深く祈って最後の時を過ごそうと思いました。私たちはその時、上の子供が、小学校行かなくてもよかった小学校に行ったためにですね、上級生にいじめられるというとっても苦しいところを通っていました。そういう中で神様は、私の心が神様のそばにいて、そしてそこから平安を得ることをお求めになったんだと思います。世の煩いのために心が沈み込むということが、神様を求めることよりも自分の力で何かこれを解決して進めていこうとする。しかし そこには平安も力も実はなかったのです。イエス様はですね、私に、私のそばにいろと、お前は私のそばにいろとお命じになったんです。それは今も同じです。お前は私のそばにいろと、 それがイエス様が私に与えてくださった祝福であり力でありました。目を覚まして祈っているということはそういうことです。イエス様がお前は私のそばにいろとおっしゃった。だからイエス様のそばにいて祈る。祈るということはそれはあれをこうしてくださいこうしてくださいということを言うことではないのです。また一日何時間に何分に乗らなければいけない何時間に乗らなければいけないということではないのです。ただイエス様のそばにいるイエス様の前に座るそのことだけです。それはもう一度イエス様に出会える。その時に私たちはあの時に出会ったイエス様との出会い、それよりもさらに大きな素晴らしい出会いの中に一つにされる。そのことをが心の中にですね満ち溢れていく時に祈りがイエス様の約束に対する自然な応答となるのです。祈りなさいと言われるとき、それは律法ではありません。応答なのです。お前は私のそばにいろとおっしゃったイエス様に対する応答、それが祈りです。私たちは誰も自分で祈ろうと思って祈れるようになったということはなかったと思います。私も先ほど言ったように、大学の4年生の時にイエス様に触れられ、イエス様の御霊を注がれて大きく変えられる時までどうしたら祈れるようになるのか分からなかったです。本当に分からなかったです。いや、形の上では祈ってたんですよ。小さい時から、小さい時から形の上ではずっと祈っていました。それこそ毎日祈んなきゃいけないと思って毎日祈ってました。だけどどうしたら自分がイエス様のそばにいることになるのか、どうしたら本当に心の底から主イエス様と呼びかけることができるのか、私は分からなかった。だけどイエス様に触れられ、イエス様の御声を聞き、聖霊が注がれ、聖霊がうちにこの中に住み始めた時に、その時から祈れるようになったのです。本当にイエス様の前に座る、それだけでイエス様がありありと自分のそばにいて導いてくださることを感じることができるようになる。そこに祈りの秘訣があります。弟子たちも祈れませんでした。さっきですね、目を覚まして祈っていなさいという言葉が、いつも油断せず祈っていなさいとイエス様おっしゃった、これは目を覚ましてという意味だとご説明しましたけれども、目を覚まして祈っていなさいと言われた人たちがいますね。ゲッセマネの園で弟子たちはイエス様にですね、あなた方は目を覚まして私と一緒に祈っていろと言われたけれども、彼らは眠くなっちゃってですね、全然祈れなかったんです。確かにそれまでイエス様は弟子たちに主の祈りをお教えになって、弟子たちもその祈りを唱えていたはずです。だけど祈れなかったんです。それは聖霊が中になかったからです。しかし祈れなかった弟子たちは復活の主に出会って祈れるようになります。そしてさらにペンテコステの日にあふれるように聖霊を注がれて、祈りが内側から湧き上がるものと変えられていったのです。ですからね、祈りというのは頑張って、じゃあ今日は徹夜祈祷会するからみんな眠らずに頑張るんだよとかって言ってやることではなくて、内側に住んでくださっている聖霊が語り始めることなんです。祈りというのは私たちの内に住んでくださっている聖霊が語り始めることなんです。その時に神様の思いと私たちの思いが一つになって祈りが実現していくということが起こる。もちろん 私たちは人生の苦しみの中で祈らなければいけない時があります。しかしそれもですね、苦しみと絶望というべき時に与えられる祈りがある。主イエス様のゲッセマネの祈りがそうです。本当にこの苦しみから私をお救いくださいという祈りをしながらも、なお私の思いではなくあなたの身思いがなりますようにとイエス様をお祈りになった。それはイエス様の中におられた聖霊がそのような祈りをなさっているのです。私たちも人生の苦しみやどん底の中で与えられる祈りが必ずあります。聖霊が語り始めるのです。私たちは自分の力で祈ることができないときに聖霊が内側から祈り始める。このようにローマ人への手紙の中に言われています。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は聖霊の思いが何であるかをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですと言っています。私たちのうちに住み始めてくださった、住んでくださっている聖霊が私たちのために取りなしをして祈ってくださる。これが私たちの祈りなんです。イエス様は言われました。このような祈り、このような祈りの中に目を覚まして祈り続ける祈りというものがあるのです。私たちが心をどんなに燃やして祈ろうとしてもですね、体が弱くて眠ってしまうことがある。だけどそこに聖霊がやってきてくださるときに、私たちの肉の弱さを超えてですね、苦しみのどん底からもなお叫び始める聖霊の祈りがある。それを私たちは経験したいですし、そのことをイエス様が私たちにさせてくださると私は信じています。33節にこうあります。天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはないと。ここで滅びると訳されている言葉は過ぎ去るという意味ですけれども、イエス様の言葉は過ぎ去らないとおっしゃっている。永遠にとどまり続けるのだとおっしゃっている。この天地は必ずいつか滅びるでしょう。しかし永遠にとどまり続けるものがある。その永遠にとどまり続けるものが私たち一人一人の中に与えられているイエス様の言葉であるのです。全天全地に満ちるイエス様の言葉、私の中に、あなたの中に永遠にとどまり続けるイエス様の言葉があります。それによって私たちは永遠の存在とされていくのです。やがて全てが新しくされる時が来ます。それは滅びの日、イエス様を知らない者たち、イエス様に結びついていない者たちにとってはそれは滅びの日となるでしょう。しかしイエス様に結びついている者たちにはそれは目的の日、完成の日であります。私たちもいつかこの肉の体を脱ぎ捨てなければいけない日、それは死の日ではなく完成の日なのであります。イエス様にもう一度出会えるあの日、あの日以上の出会い、それを私たち一人一人に与えようとして私たちを祝福し待っておられる方がいる。そのこと私たちは本当に心をそのことにですね、心を向けて希望を持って生きていきたいと思うのです。ピリピ人への手紙にこういう言葉があります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。お祈りをしましょう。 主イエス様、あなたが知っておられた祈りの秘訣、聖霊が語り始める祈り、どうぞ私たち一人一人にその祈りを与えください。私たちはどんなに自分で心を燃やして祈ろうと思っても、世の思い煩いがあり、またさまざまな弱さ、また痛みのために祈ることができなくなることがあります。しかし主イエス様、あなたが私たちの中に聖霊として住んでくださるとき、住んでくださったときから、主イエス様、私たちの中に自分の思いでない祈りが与えられている、そのことを私たちが本当に経験することができるように、あなたが祈りを私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。さまざまな人生の状況の中にあって、主イエス様、私たちと共に祈ってくださるあなたの祈りを私たちは聞きながら、あなたと共に祈りながら進んでいくことができるようにお導きください。あなたでなければなすことのできないあなたの技を、私たち一人一人が祈りながら求めつつ、それを目撃していくことができますように、感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン。ご一緒に賛美を歌いたいと思いますが、我聞けり彼方には麗しき都あり、輝けるかの岸に我は間もなくつかん、ハレルヤと歌いつつ進みゆかん、我が足は弱けれど導きたまえ主よ。この私たちに与えられている生命というのは、この世の命だけではないのです。この世の命が終わった時に、さらにかの岸に新しい生が備えられている、そのことを私たちは希望を持って告白しながら生きていきたいですね。その時にですね、ハレリア2番だったかな、ハレリアと歌えなば悲しみも幸とならん、そういう世界が開かれてくるのです。賢には我聞けり、賢には争いも煩いも明日の憂いもなしと、我は間もなくつかん、ハレリアと歌えなば悲しみも幸とならん、我は早さ迷わし、もう迷いません、神ともにいますが、我聞けり、みかむりと真っ白き衣をつけ、主を褒める民ありと、我も共に歌わん、ハレリアと叫びつつ、御声を聞いて喜び、御国へと昇りゆかん、我が旅路終わらば。私たちはこの地上に釘付けにされている目を天国に向けたいんです。この地上に釘付けにされてしまっている目をイエス様の言葉に向けたいんです。その時に私たちの中から出てこなかった祈りが、私たちの内側から湧き上がってくるということを経験するようになるのです。この祈りは私の祈りではない、聖霊が私の内にいて叫んでくださっている、取りなしてくださっている、祈ってくださっている、そのことを私たちは本当に経験することができるようになる。その時に私たちの目の前に大きな世界が開かれていくでしょう。共にこれを歌いたいと思います。